今、イタリア語の名詞を勉強していますね。調子はいかがですか？もうお気づきかと思いますが、お渡ししたイタリア語の名詞リスト、その名詞はすべて今まで取り上げてきた歌に出てきたイタリア語です。歌で単語を覚えるっていうのは本当にね、いい方法なんです。私が中学の時、英語の勉強を、学校で始めた、学校の授業で英語が始まったわけですが、ちょうど同じ時期に母親が英会話のレッスンに通ってたんですね。なんでかはわからないが通ってたんです。で、そこで教材としてビートルズの歌を、今でもよく覚えてますよ。1曲目 Love Me Do っていう歌なんですがね、これが入ったカセットテープをもらってきて、で、母親はそれを聞きながら何やらこう勉強していたんですね。で、私もちょっとそれで興味を持って、で、だんだん自分で聞くようになって、で、自分で歌えるようになって、で、そうすると歌で覚えちゃいますから、もうね、単語を覚えるのに苦労しない。歌いながら意味がはっきりわからない言葉出てくると、ワクワクしながら辞書を引くわけですよ。だから辞書を引くのも全く苦にならない。で、しかも歌というのはストーリーですから、単語一個だけでポンと覚えるわけじゃない。だからこう意味を覚えやすい。で、メロディーがあるから、こう歌えば自然にこの単語ってこう出てくるんですね。こう自分の記憶の中から引き出しやすい形で記憶される。だから歌で覚えるというのはとってもいい勉強法なんだと、これ一つ覚えておいてください。さあ、で、その歌の中に出てくるイタリア語の名詞をまず今勉強してます。で、全部で、約200語にちょっと欠けるくらいかなというですね、リストを私の方で作りました。で、それを50ずつ順にこう切り出してお渡ししています。で、今その半分までだいたい来ているわけです。で、この勉強をしていくのにこううまい方法があります。今もう順調に進んで、もう次を待ってるよという方は、もちろんそれでですね、どんどん自分で、やっていくと、これでいいんですが、どうもいまいちうまくいってないなという場合、今からお話しするポイント2つ、これをチェックしてみてください。まずポイント1、さらっとなぞる。例えば、単語リスト1の中に50のイタリア語があります。名詞があります。これを完璧に覚えようと考えると大変です。だから完璧主義はやめた方がいい。さらっとなぞる。男性名詞だ、女性名詞だ、その語尾の変化だと以前の音声レッスンでも解説をしていますが、それも聞きながら、で、リストを見ながら、で、これを完全に覚えなきゃいけないなと思うと大変ですね。だから最初はアッチェントでしたっけね、アッチェントから始まりました。で、これを意味は何だかな、言葉とかアクセントとか調子とか、そんな意味ですが、これを すかさずパッと言える。しかもアッチェントだから男性名詞で、複数形はアッチェンティ、オがイに変わるよ。これも解説できるくらいに覚えたらそれはもう最強ですが、そこまでいかなくていい。アッチェントはアクセント言葉という意味ですねと聞いたら、ああそうだったな、確かにその通り。で、オで終わってるから男性名詞ですね。おお、そうだ、オで終わってるから男性名詞だな。で、複数形は意に変わるからアッチェンティになりますね。そうそうそうそう、このくらいで大丈夫です。まずはそのくらいで進めてってください。で、逆に言うとそのくらいまではやりましょう。どういうことか。これはですね、外国語に、顕著に見られる特徴ですが、他のこういう割と大きめの体型を覚える、学習をする時には共通して言えると思います。今のようにアッチェント、オで終わるから男性名詞ですね。複数形はイで意に変わりますね、なんてこう説明をされた時に、あ、そうだったな、その通りだったな、確かに、と思い出せるレベルと、へえ、そうなの、そうだったっけね、いやー今初めて聞いたかも、というレベルがあると。で、学校の英語だったら授業に出ます。で、英語の先生がそこで説明をしていると、それを聞いた時に前者はなるほどなるほどと言って、その説明を聞いて記憶を強化できます。ところが後者、そんなのあったっけな、いや知らないな、という人は同じ説明を聞いた時に、じゃあ少しはマシになるかな、少しは勉強できるのかなっていうと、そうならないんですね。嫌になっちゃう、こう聞いても理解ができない、やった覚えがない、全く思い出せない。アッチェントっていうのはアクセントですよ、言葉という意味で使われますよ。男性名詞でなんて言われたらもう、男性名詞なんか文法的な言葉か、うわで複数形、うわ複数形でになると意に変わりますね。意に変わる、それはなんだ、複数形って S がつくんじゃないのか、うわもうわからない、これ嫌になってしまうんです。で、同じその授業で先生が説明をしているよという同じ刺激に対して、片やプラスになる、より記憶が強化できる、プラスに働くと。で、片やプラスが小さいならマシですが、そうじゃないマイナスになっちゃう。だからぜひここでね、もし今イタリア語の名詞って勉強を始めていますが、わあ外国語か苦手なんだよな、あ苦手意識が強いんだよなと言って手をつけないのではなくて、さらっとなぞる程度でいいから必ずやってください。はい、これがまず一つ目のポイントです。さらっとなぞるです。完璧に記憶しようとしなくていい。そして二つ目のポイント、繰り返す。もう、ね、このコツに関してはなんだ今更かっていう感じですが、一回さらっとなぞる、これだけではやっぱり弱すぎますよね、ちょっと薄すぎますね。のエビングハウスの、覚えてますか、エビングハウスの忘却曲線、勉強した後何かを覚えた後それがどんな風に忘れられていくかを調べた曲線ですね。あれを思い出すと分かるように、我々は 繰り返しによって記憶を強化できます。せっかく覚えたことを自分のものにしていくことができる。繰り返しって大事なんです。ただがむしゃらに繰り返せばいいわけでもない。効率のいい繰り返し方ってあります。例えば5回繰り返すとして、そしたら最初の数回、1回目から2回目、2回目、3回目くらいまでは頻繁に繰り返すといい。あまり時間を置かずに。で、だんだん後に来るにつれてインターバルをこう広げていいということでした。で、とにかく最初気をつけたいのは、1回目を終えてから次、2回目。この時間を空けないことです。で、一番いいのは、例えば単語リストナンバーワンですね、1回目やりましたよ、50バーっとざっとなぞったよ、これ1回目。そしたら、わあ50個やったよと言って、一休み一休みと休まないで、離れないで、すぐ一番に戻って、またざっとでいいんです。なぞるだけでいいんです。でもとりあえず50なぞる、つまり直後にもう一回やるってことです。これをやるとやらないでは大違いです。この使ったエネルギーがどのくらい効率よく使われるか。一回なぞって、でその後は当分丸一日とか置いてしまうともったいない。直後にもう一回繰り返す、これを心がけて、回数で少しずつこう強化していく。でそれでも例えばね、5回目6回目って繰り返して、で自分でこうチェックしてみると、あれこの言葉なかなか覚えてないよ、もう5回もやったのに、ここでうわーってこうショックを受ける必要はないんです。もうそういうものですから。繰り返しでだんだんだんだんなじませていく、慣らしていくものなので、だから完璧主義じゃなく、さらーっとなぞる、さらーっとなぞる、でだんだんだんだんこうなじませていくという勉強を今やってみてください。はい、でもしこう勉強していて、何かこう疑問がですね、その内容自体に関してでもいいですよ。あるいは勉強のやり方についてでも出てきたら、メールをください。はい、それでは続けてください。